1.神田川を体験しよう。神田川には今年も鮎が遡上し、水辺環境が保全されていることが確認できました。その神田川を体験してもらうため、夏休みの期間中、普段は入ることのできない神田川に降りられる浸水テラスを開放します。川の中にいるエビや浮き彫りなどの生き物の観察もできます。また小学生を対象とした神田川を学ぶ体験講座も行います。神田川の自然を体験してみませんか？問い合わせ、緑公園か緑の係、郵便番号 160-8484、歌舞伎町 1-4-1、本庁舎7階、電話 5273-3924、ファクス 3209-5595 へ。7月15日から8月13日、神田川浸水テラスの開放。神田川に入ろう。当日直接神田川浸水テラスにおいでください。戸塚地域センター高田馬場 2-18-1、高田馬場駅徒歩3分、開放区域50メートル。日時7月15日土曜から8月13日日曜まで、午前10時から午後3時まで。7月22日土曜は午後0時30分から。小学3年生までは保護者同伴。なお、天候や状況によって入れない場合があります。事前に緑公園か緑の係へお問い合わせください。持ち物、長靴、マリンシューズ、または汚れてもいい靴、裸足やビーチサンダルが不可、川の深さは約20センチ。7月25日から28日、夏休み子ども体験講座、神田川の自然を調べよう。日時内容、1、7月25日火曜、水について調べよう。2、7月26日水曜、川の生き物を調べよう。3、7月27日木曜、水草を調べよう。4、7月28日金曜、川の生態系を学ぼう。いずれも午前10時から11時30分まで。会場、神田川ふれあいコーナー、戸塚地域センター3階。対象、区内在住の小学生、3年生までは保護者同伴。申し込み、往復はがきに記入例のほか希望講座1から4の別複数選択か学年を記入し7月18日筆着までに緑公園か緑の係へ応募者多数の場合は抽選。7月29日神田川水辺の染め体験染め物の文化を体験しよう。昭和30年代まで神田川で実際に行われていた染め物の水洗いの工程水元を実演します。また、戸塚地域センターでは、染め物の展示や染色体験、映画会を行います。当日直接会場へおいでください。日時7月29日土曜、水元の実演、午前11時からと午後2時から、各20分程度、雨天中止。染色体験、午前10時から、受付は11時30分まで。と、午後1時から、受付は2時30分まで。材料費がかかります。染め物の展示、午前10時から午後3時まで。児童向け映画会、時計館の秘密。午前11時30分からと午後2時から、各1時間程度。会場、神田川浸水テラス、戸塚地域センター。主催、戸塚地区協議会、新宿区染色協議会。問い合わせ、戸塚地区協議会事務局、戸塚特別出張所内、電話 3209-8551 へ。以上、神田川を体験しようでした。2、建物の耐震化支援事業。ご活用ください。地震に強い住まいにしませんか？区では首都直下地震による被害を最小限にし、災害に強い町を作るため、建物の耐震診断や耐震改修工事への補助など、耐震化支援事業を進めています。詳しくはお問い合わせください。パンフレット、地震に強いあなたの住まいや、新宿区ホームページでもご案内しています。問い合わせ、防災都市づくり課、本庁舎7階、電話 5273-3829 へ。木造住宅の耐震化への補助。対象、昭和56年、1981年、5月31日以前に着工した木造2階建て以下の住宅、共同住宅、店舗等併用住宅、2分の1以上が住宅。ステップ1、技術者の無料派遣。建築士が簡易な耐震診断や耐震化のアドバイスを行うほか、 耐震改修工事方法等の技術的な相談にも対応します。ステップ2、耐震診断・補強設計への補助。詳細な耐震診断と補強設計を行う場合に費用の一部を補助します。補助限度額15万円、消費税を除く。なお、区に登録している耐震診断登録員が実施することが条件です。ステップ3、耐震改修工事への補助。耐震改修工事を行う場合に費用の一部を補助します。耐震改修工事の補助金額。表。区分は、耐震改修工事、簡易耐震改修工事。二つです。それぞれ道路突出無接道の場合も載っています。道路突出無接道というのは、道路に突出している住宅や敷地が道路に接していない住宅は補助に条件があります。詳しくはお問い合わせください。重点地区内の建物または住民税非課税世帯。重点地区とは、29年度に限り木造住宅密集地域など地域危険度の高い重点地区内の耐震改修工事費補助を上限額の範囲内で最大30万円増額します。耐震改修工事。補助対象工事費の4分の3、上限300万円。補助対象工事費とは、実際に耐震改修工事に要する費用、または延べ床面積、平方メートル ×32,600円で算出した額のいずれか低い金額、耐震補強と関係のないリフォームや消費税は対象外です。耐震改修工事の道路突出無接道、8分の3、上限150万円。簡易耐震改修工事、5分の3、上限150万円。簡易耐震改修工事の道路突出無接道、10分の3、上限75万円。65歳以上の方、または障害のある方がお住まいの建物、耐震改修工事、補助対象工事費の4分の2、上限200万円。道路突出無接道、8分の2、上限100万円。簡易耐震改修工事、5分の2、上限100万円。道路突出無接道、10分の2、上限50万円。その他の建物、耐震改修工事、補助対象工事費の4分の1、上限100万円。道路突出無接道、8分の1、上限50万円。簡易耐震改修工事、5分の1、上限50万円。道路突出無接道、10分の1、上限25万円。表終わり。対象、個人の場合、申請者を含む世帯全員が住民税を滞納していない方。法人、区分所有者の場合は他に要件があります。なお、区に登録している耐震診断登録員が実施した診断・設計に基づいて工事を実施することが条件です。非木造建物の耐震化への補助。対象、昭和56年1981年5月31日以前に着工した鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造の建物。次のいずれかに該当することが要件です。住宅またはマンション、特定建築物、緊急輸送道路の沿道で建物の高さが道路の中心から建物までの距離を超えるもの。耐震アドバイザー派遣、簡易耐震診断、無料。耐震診断補強設計への補助。耐震改修工事への補助。耐震ベッド展示会、本物に触れてみてください。就寝中の地震から命を守る耐震ベッドの実物を展示します。日時7月24日月曜から28日金曜、午前9時から午後5時まで、25日火曜は午後7時まで。会場、区役所本庁舎1階ロビー。耐震ベッド、シェルターの設置にも補助しています。4月から要件、世帯全員の所得金額の合計が800万円以内、 65歳以上または障害のある方を撤廃し、補助対象者を拡大しました。耐震ベッド、補助額、設置費用の10分の9、上限額35万円。耐震シェルター、補助額、設置費用の10分の9、上限額45万円。4月から耐震改修工事への補助の要件、世帯全員の所得金額の合計が800万円以内を撤廃し、補助対象者を拡大しました。以上、建物の耐震化支援事業でした。続いて、建築物の外壁等点検調査。7月中旬から30年1月下旬に実施、建築物の所有者等が建築物の現況を把握し、適切に維持管理することで、落下物による事故を未然に防止することを目的に、外壁等の調査を実施します。ご協力をお願いします。調査結果は、建築物の所有者または管理者へ通知します。対象、目白通り、新青梅街道、公園通り、明治通り、靖国通り、御滝橋通り、食安通り、法南通り、外堀通りの沿道の既存建築物、公共施設を除く約1200棟。調査方法、区が委託した事業者の調査員、区が発行した身分証明書を携帯による外壁等の目視調査、写真撮影ほか。なお、調査にあたり必要に応じて調査員が居住者やテナント等に聞き取りを行うことがあります。問い合わせ、建築調整課、本庁舎8階、電話 5273-3107 へ。続いて、崖や地下室、半地下室のある建物の安全確認を。これからの季節、台風、集中豪雨などは、崖などに大きな被害を及ぼす可能性があります。日頃から点検、対策し、いざという時に備えましょう。区では、擁壁等の所有者に改修、新設する際の工事費を助成しています。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、建築指導課構造設備担当、本庁舎8階、電話 5273-3745、ファクス 3209-9227 へ。集中豪雨の時、地下室、半地下室は危険です。地下室等は避け、安全な場所に避難してください。地下室では外の様子がわかりません。浸水すると電気が消えます。水圧でドアは開きません。地上が冠水すると一気に水が流れ込んできます。ご自宅の周囲の崖、擁壁の点検を。1、擁壁や擁壁の上部から水が染み出していませんか ?2、樹木の根やツタなどが擁壁に悪い影響を与えていませんか ?3、擁壁に膨らみが見られませんか ?4、擁壁の亀裂やブロック等の目地に沿った亀裂が見られませんか ?5、水抜き穴、排水パイプはありますか ?6、地盤が沈下していませんか ?3、新宿区夏目漱石コンクール。絵画と読書感想文を全国から募集。応募は9月15日まで。新宿区は夏目漱石1867年から1916年が生まれ育ち、その生涯を閉じた町です。漱石は晩年の9年間を早稲田南町の漱石参謀と呼ばれた家で過ごし、数々の作品を執筆しました。夏目漱石コンクールでは、小学生を対象に絵画を、中学生、高校生を対象に読書感想文を全国から募集しています。皆さんの考える漱石の世界を表現してみませんか?問い合わせ、文化観光課文化資源係、第一文庁舎6階、電話 5273-4126、ファクス 3209-1500 へ。絵画コンクール、小学生対象、あなたが見た夢、見たい夢を書いてみよう。自分がこんな夢を見た、こんな夢を見たいをテーマに、眠っている間の夢について自由に書いてください。作品の規定、八つ切りサイズ、27cm×38cm の画用紙に、鉛筆、色鉛筆、クレヨン、絵の具、マジック、サインペンなどで書いてください。縦横は自由です。立体的でない貼り絵、切り絵、版画も可。デジタル作品と額装は不可。読書感想文コンクール。中学生、高校生対象。私の漱石、私の一行。夏目漱石の作品を読んで、自分の心に深く残った一行を選び、なぜその一行を選んだのか表現してください。 作品の規定、縦書きの400字詰め原稿用紙2枚半から3枚、1000字から1200字に日本語で書いてください。小学1年生から3年生、小学4年生から6年生、中学生、高校生の各部門から、最優秀賞は各1名、計4名、優秀賞、講演企業賞を含むは各5名、計20名、佳作は各10名程度、計40名程度。申し込み、専用の応募用紙と作品を新宿区夏目漱石コンクール事務局、絵画コンクールは、あなたが見た夢、見たい夢を書いてみよう、係。読書感想文コンクールは、私の漱石、私の一行係。いずれも、郵便番号 100-8505、千代田区内幸町 2-1-4、電話 6910-2419 へ、9月15日筆着までに郵送してください。文化観光課第一文庁舎6階、特別出張所等で配布する案内チラシの裏面が応募用紙になっています。新宿区ホームページからも取り出せます。表彰、12月10日日曜日に表彰式を行います。入賞者には10月下旬以降にお知らせし、副賞として図書カード予定を贈呈します。また応募者全員に参加賞を差し上げます。なお、入賞作品は入賞作品集に掲載し、入賞者に配布するほか、新宿区ホームページに掲載します。また、漱石参謀記念館での展示も予定しています。入賞者の氏名、学校名、学年等は公表します。詳しくは案内チラシ、新宿区ホームページでご案内しています。共に作ろう漱石参謀記念館、夏目漱石記念施設整備基金にご支援を。区では9月24日日曜の新宿区立漱石参謀記念館の開館に向けて準備を進めています。この取り組みに区民の皆さんをはじめ、多くの方のお力添えをいただきたいと考え、25年7月に夏目漱石記念施設整備基金を設置し、寄付を募集しています。6月20日時点で1億1020万円、2167件の寄付が寄せられています。皆さんからの寄付は資料の収集等に活用します。ご支援ご協力をお願いします。寄付の方法、ゆうちょ銀行郵便局での寄付。1、文化観光課特別出張所、区立図書館等で配布しているパンフレットに挟み込んである払い込み取扱表を利用。手数料はかかりません。2、ゆうちょ銀行郵便局に設置している払い込み取扱表を利用。手数料は寄付者負担。口座記号番号 00180-7-0291301、 新宿区夏目漱石記念施設整備基金。ゆうちょ銀行以外の金融機関での寄付。3、ゆうちょ銀行以外の金融機関の ATM、現金自動預け払い機を利用。手数料は寄付者負担。口座番号ゆうちょ銀行019支店、当座預金0291301、新宿区夏目漱石記念施設整備基金。2、3を利用する方には寄付申し出書をお送りします。文化観光課文化資源係へご連絡ください。また、それ以外の方法で寄付を希望する方はお問い合わせください。以上、新宿区夏目漱石コンクールでした。4、新しい介護保険負担割合証をお送りします。介護保険の要介護要支援認定を受けている方、介護予防生活支援サービス事業対象の方へ。介護保険サービス等を利用するときの利用者負担割合を記載した介護保険負担割合証を7月12日水曜に発送します。8月1日火曜以降のサービスの利用には、新しい介護保険負担割合証をご使用ください。福祉用具購入費、住宅改修費は、領収月が8月のものから新しい負担割合を適用。有効期限は30年7月31日火曜です。介護保険負担割合証は、介護保険サービス等の利用時に、介護保険被保険者証と合わせて提示する必要があります。大切に保管してください。問い合わせ、介護保険の要介護要支援認定を受けている方は、負担割合証については、介護保険課資格係、電話 5273-4597、介護給付については、介護保険課給付係 5273-4176、 介護予防生活支援サービス事業対象の方は、地域包括ケア推進課介護予防係 5273-4568 へ、いずれも本庁舎2階。利用者負担割合、29年度の住民税課税状況等の基準により判定します。次の1、2に該当しない方は2割負担です。1割負担、1、第2号被保険者40歳から64歳まで、2、第1号被保険者65歳以上で、次の括弧1から括弧5のいずれかに該当する方、括弧1、生活保護を受給している、括弧2、住民税が非課税、括弧3、本人の合計所得金額が160万円未満、括弧4、本人の合計所得金額が160万円以上であるが、同一世帯の第1号被保険者が本人のみで、年金収入額とその他の合計所得金額の合計が280万円未満。括弧5、本人の合計所得金額が160万円以上であるが、同一世帯の第1号被保険者が2人以上で、それぞれの年金収入額とその他の合計所得金額の合計が346万円未満。利用者負担の上限額を超えた金額を払い戻します。1ヶ月間に利用した介護保険サービスと介護予防生活支援サービスの世帯の利用者負担額の合計が高額になった場合は、申請により利用者負担上限額を超えた金額を払い戻します。該当する方には申請書をお送りしています。表、利用者負担上限額、月額。所得段階、利用者負担上限額の順に読みます。住民税課税世帯で、世帯内の65歳以上の課税所得金額が145万円以上で、世帯年収が520万円以上、単身世帯は383万円の方、4万4400円世帯。同じく住民税課税世帯で、世帯内の65歳以上の課税所得金額が145万円未満で、世帯年収が520万円未満、単身世帯は383万円の方、4万4400円世帯。なお、8月1日以降のサービス利用分から上限額が引き上げられます。7月31日月曜以前の上限額は3万7200円。同じ世帯のすべての65歳以上の利用者負担割合が1割の場合、8月から翌年7月の利用者負担額の合計について、年額の上限額44万6400円、3万7200円 ×12 ヶ月が設定されます。32年7月利用分までの時限措置。世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方、2万4600円世帯。同じく、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方、2万4600円世帯、1万5000円個人。世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者の方、2万4600円世帯、1万5000円個人。生活保護を受給している方等、1万5000円個人世帯。表終わり。表の適用期間は8月1日火曜から30年7月31日火曜までのサービス利用分です。福祉用具購入費、住宅改修費、要介護等状態区分の支給限度額を超えた額、介護保険サービス以外の自己負担額、施設サービス利用時の居住費、食費等の自己負担額は払い戻しの対象にはなりません。申請・問い合わせ、介護保険課給付係、本庁舎2階、電話 5273-4176 へ。以上、新しい介護保険負担割合表をお送りします、でした。ここでテープ第1巻 A 面を終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。